第31章。とこしえにいつまでも、神はあなたと共におられる。リバティの監獄での預言者。
全能者なる神の名によって、私たちは名誉ある兵士として最後まで患難を耐え忍ぶ決意です。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1838年12月1日、預言者ジョセフ・スミスと兄のハイラム、その他の兄弟たちは、それまで監禁されていたミズーリ州リッチモンドの丸太造りの家からミズーリ州リバティの監獄に移送された。そしてミズーリ州の生徒たちへの迫害に端を発した偽りの告発に対する裁判を待つため、そこに4ヶ月以上にわたって拘束されることになった。この間、教会員は迫害者によってミズーリ州の家を追われ、ひどい苦しみを味わっていた。生徒たちが受けていた試練は、長期にわたって監禁されていた預言者とその同僚たちにとって大きな心配の種となっていた。リバティの監獄は、会場の部屋と囚人たちが収容されていた広さ14平方フィート、4.2 メートル四方の1階部分とに分かれていた。預言者は自分たちの状況について次のように述べている。壁も扉も二重の監獄の中で、昼夜を問わず厳重な監視のもとに置かれており、良心に従って行動する自由も制限されています。食物はわずかで、いつも同じであり、粗末です。自分たちで料理をすることは認められていません。藁を敷いた床の上で寝るしかなく、体を温めてくれる毛布も満足にありません。火を起こせば、絶えず煙に耐えなければなりません。時折訪れる判事たちは、私たちが無実であり解放されるはずだと厳粛な面持ちで言ってくれるのですが、暴徒を恐れて私たちに法律を執行しようとしません。部屋はまっすぐに立てるほどの高さもなかった。囚人の一人であったアレクサンダー・マクレーは、食物は非常にまずく、また不潔だったので、飢えをしのぐためにどうしても食べざるを得なくなるまでは口に入りませんでしたと述べている。収監された兄弟たちを訪れた教会員の一人、マーシー・フィールディング・トンプソンは、後に次のように書いている。看守から監獄に入るのを許され、背後で扉に錠がかけられた時に感じた気持ちは、とても言葉で表すことはできません。極悪な犯罪者しか収監されないような暗くて陰鬱な小部屋に閉じ込められたことに気づいたとき、恐怖を覚えずにはいられませんでした。しかしその場所に私たちは預言者ジョセフを見ました。時満ちる真剣時代に地上における神の王国の鍵と神の命じられるままにつなぎ、また解く力を持つ者として神の選ばれた人物が、人々の中に神の教会を設立するよう神から霊感を受けたと主張していること以外に何の原因や理由もなく、おぞましい監獄に閉じ込められていたのです。預言者が監禁されていた間、妻のエマが預言者のもとを訪れることができたのはわずか3度だった。他は手紙が唯一の連絡手段だった。1839年4月4日付で預言者は次のように書いている。愛する妻へ、木曜日の晩、日が沈んでいくのをこの孤独な監獄の格子越しに覗きながら、状況を知らせるために手紙を書こうと腰を下ろしました。孤独で暗くて汚い監獄の壁と格子と木しる鉄の扉の中で、昼夜を問わず監視され続けて、もう5ヶ月と6日になると思います。神だけがご存知の感情を胸に、この手紙を書いています。このような状況にある者の思いを、私たちが経験している事柄を、一度も経験したことのない人に対して描写したり、表現したりすることは、筆を持っても舌を持っても、 あるいは天使でさえもできません。私たちは自分たちの解放についてただエホバの腕に頼っています。リバティの監獄から預言者は生徒たちにも手紙を書き、彼らへの愛と神はご自分を信頼する者をいつも支えてくださるという信仰を表している。以下はその大半が1839年3月20日付の教会員に宛てた手紙からであり、預言者が生徒たちに与えた勧告、神への懇願、預言者の祈りに対する神の答えが含まれている。この手紙の一部は後に教義と誓約の第121章、第122章、第123章となった。
ジョセフ・スミスの教え。いかなる苦難も神の愛と互いの友情から私たちを引き離すことはできない。
皆さんの至らないしもべであり、主イエス・キリストのため、また生徒たちのために囚われの身となっているジョセフ・スミス・ジュニアから、皆さん全員に挨拶を送ります。私は知事であるリルバーン・ W ・ボッグズ閣下の皆殺し統治の下で、同じ囚われの身となっている愛する兄弟たち、カレブ・ボールドウィン、ライマン・ワイト、ハイラム・スミス、アレクサンダー・マクレーと共に、暴民によって力ずくで捕らえられ拘束されています。父なる神と、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みが、皆さん全員の上にとどまり、とこしえに皆さんと共にありますように。神の憐れみによって、皆さんの知識が増し加えられますように。そして、信仰と徳と知識と節制と忍耐と信心と兄弟愛と慈愛が豊かにあって、皆さんが何事においても不毛で身を結ばないものとなることがありませんように。第二ペテロ一章五節から八節三章。皆さんのほとんどは私たちに対する不当な扱いや横暴で不法な行為やむごい仕打ちについてよく知っていると思います。私たちはあらゆる種類の悪事について偽りの告発を受けて捕らえられ、監獄に入れられ、堅固な壁に囲まれ、屈強な看守に取り囲まれています。そして悪魔が疲れも知らずに神の民を誘惑し罠を仕掛け続けるように、看守は昼夜を問わず厳重な監視を続けています。ですから親愛なる兄弟の皆さん、私たちは皆さんの友情と愛を求める思いが一層強くなっています。このような状況にあるとき、私たちの霊はすべての神聖なことを思い起こすからです。皆さんの霊も同じだと思います。ですから、神の愛と互いの友情から私たちを引き離すことのできるものは何もなく、ローマ8章39節3章。私たちに対するあらゆる種類の悪事やむごい仕打ちは、ただ私たちの心をつなぎ、愛によって結びつけるだけでしょう。私たちが理由もなく拘束されているのは言うまでもないことであり、また皆さんも自分たちは理由もなく家を追われ撃たれていると、私たちに告げる必要はありません。私たちは共に次のことを理解しています。すなわち、もしミズーリ州の住民が生徒たちに干渉せず、生徒たちと同じように平和を望んでいたなら、今日に至るまで州内にはただ平和と静けさだけがあり、私たちがこの地獄にいることもなかったでしょう。ここでは神聖を汚す罵りの言葉ばかりを聞かされ、冒涜、泥酔、偽善、そしてあらゆる類の背徳が繰り広げられるありさまを見せられています。さらに付け加えるならば、孤児とやもめの叫びが神のもとに登って彼らを訴えることもなく、罪のない者の血が湖の土を染めることもなかったでしょう。それは災いの物語であり、嘆きの物語、痛ましい物語であり、語るにも考えるにも、 人間にとってあまりにつらい物語です。迫害者たちはこれらのことを彼らに何ら悪事を働いたことのない罪のない徳高い生徒たちに対して行っています。生徒たちは主なる自分たちの神を愛し、キリストのために進んで全てのものを捨てました。これらのことを語るのは極めて不快なことですが、しかし紛れもない事実なのです。つまずきは必ず来ますが、それをもたらす人は災いです。マタイ18章7節3章。
逆境は束の間である。もしよく耐え忍ぶならば、神の前に高く上げられる。
おう神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまでとどめられ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天からあなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか？まことに、おう主よ、彼らがどれほど長くこれらの不当な扱いと不法な虐げを受ければ、あなたの心は彼らに和らぎ、あなたの胸は彼らに対する憐れみの情に動かされるのですか？おう全能の主なる神よ、天と地と海とその中にある万物の作り主よ、悪魔とシェオルなる暗い闇の領域を支配し従えておられるお方よ、あなたの御手を述べてください。あなたの目が貫きますように、あなたの大幕が取り去られますように、あなたの隠れ場がもはや覆われませんように、あなたの耳が傾けられますように、あなたの心が和らぎ、あなたの胸が私たちに対する憐れみの情に動かされますように、あなたの怒りが私たちの敵に向かって燃えますように、そしてあなたの心の憤りをもってあなたの剣で私たちへの不当な扱いに報復してください。おう私たちの神よ、あなたの苦しんでいる生徒たちを思い起こしてください。そうすればあなたのしもべたちはとこしえにあなたの皆を喜び歌います。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難はつかの間に過ぎない。その後あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところにあげるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。この項の段落は教義と誓約121章1節から8節にも掲載されている。
神の力はいかなる悪にも勝り、福音の真理は最終的に勝利を得る。
兄弟の皆さん、このことを言わせてください。無知や盲信や偏狂な考えがあってはならないところにあるとき、それらはこの教会の繁栄を妨げることがあります。それらは山から下る雨水の本流のようであり、この上なく清らかな澄んだ流れを泥や土や汚れであふれさせ、以前は住んでいたすべてのものを濁らせ、すべてが集められて一つの洪水となり、激しい勢いで流れてゆきます。しかし時とともに急流は収まります。私たちは一時的に泥水に巻き込まれるとしても、時が経てば次にやってくる流れはおそらく水晶のように澄み、雪のように清らかな水源となるでしょう。一方で汚れたものや流木、廃物は後に残され取り除かれていくでしょう。流水はいつまで濁ったままでいられるでしょうか？いかなる力が天をとどめるでしょうか？全能者が末日生徒の神戸に天から知識を注ぐのを人が妨げようとするのは、人がそのか弱い腕を伸べて定められた水路を流れる水売川をとどめようとするようなもの、あるいは逆流させようとするようなものです。 この段落は教義と誓約121章33節にも掲載されている。知事のリルバーン・ W ・ボッグズやその残忍な仲間は、水中に根を伸ばして流木を捕らえる川岸の柳でなければ何でしょうか。裏切り者や偽り者、聖職者、盗人、殺人者たちは皆自分たちの悪賢い行いや心情に固執しており、天上にいる悪い霊から、また悪魔の拠点から、土と泥と汚れたものを私たちの頭上に洪水のように浴びせかけています。しかし、そのために私たちの大義は崩壊したというのは間違いです。それはあたかも山からの激流によって泥が運ばれ、澄んだ流れを濁らせているという理由から、後になれば流れは以前よりもさらに澄んだものとなるにもかかわらず、水を水でないというようなものです。あるいは大量の水を注ぐことによって消すことができるという理由で、火を火でないというようなものです。しかし断じてそうではありません。地獄はベスビオ山やエトナ山、あるいは激しく燃える火山の溶岩のように、その怒りを吹き上げるかもしれません。それでもモルモンの教えは倒れません。水も火も真理も神も、すべて現実に存在するのです。モルモンの教えは真理です。その創始者は神です。神は私たちの盾です。神によって私たちは生を受けました。神の声によって私たちは、時満ちる時代の初めに神の福音の真剣時代に召されました。神によって私たちはモルモン書を受けました。神によって私たちは今日まで生きながらえており、もしそれが私たちの栄光となるなら、神によって私たちは今後も生きながらえるでしょう。そして全能なる神の名によって、私たちは名誉ある兵士として、最後まで患難を耐え忍ぶ決意です。これを読み終える頃には、皆さんは次のことを学ぶでしょう。もし学んでいなければ、学んでください。すなわち、壁も足かせも、扉も、きしむ蝶つがいも、怯えた万人も看守も、正直な人が自分は地獄の力よりも強いと実感するために存在するのです。私たちは皆さんの兄弟であり、苦難を共にするものであり、福音のため、また私たちのうちにある栄光の希望のためにイエス・キリストの囚人となっています。
救い主は私たちのすべての苦しみを理解し、とこしえにいつまでも共にいてくださる。
主は次の言葉で預言者を慰められた。地の果ての人々があなたの名を尋ね、愚かな者はあなたを嘲笑い、地獄はあなたに激怒するであろう。一方、心の清い者と知恵のある者と高潔な者と徳高い者は、絶えずあなたの手から助言と権能と祝福を求めるであろう。あなたの民が裏切り者の証によってあなたに背くことは決してない。あなたは裏切り者の影響により苦難の中に、また格子と壁の中に投げ込まれるが、それでもあなたは尊敬されるであろう。そして束の間にしてあなたの声はあなたの義のゆえに、あなたの敵の中で獰猛なライオンよりも恐ろしいものとなる。そしてあなたの神は常しえにいつまでもあなたの傍らに立つであろう。たとえあなたは患難を経験するように定められても、たとえ偽兄弟の難にあっても、たとえ強盗の難にあっても、たとえ陸上や海上の難にあっても、たとえあらゆる偽りの罪状で告訴されても、たとえあなたの敵があなたを襲っても、たとえ彼らがあなたの父と母と兄弟と姉妹の交わりからあなたを引き離しても、またたとえあなたの敵が抜き身の剣を持ってあなたを妻と子供たちから引き離し、6歳に過ぎないあなたの年長の息子があなたの服にすがりついて、お父さんお父さん、なぜ一緒にいられないの、お父さんお父さん、 この人たちは何をしようとしているのと叫んでも、そしてその後たとえ彼が剣を持ってあなたから引き離され、あなたが獄に引きずり込まれ、あなたの敵が子羊の血を求める狼のようにあなたの周りをうろついても、またたとえあなたが穴の中に投げ込まれたり、殺人者の手に渡されたりして死刑の宣告が下されても、たとえあなたが深みに投げ込まれても、たとえ寄せてくる大波があなたを巻き込もうとしても、たとえ暴風があなたの敵となっても、たとえ天が暗黒を集め、すべての元素が結束して道を塞いでも、また何にも増して、たとえ地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても、息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわち、これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。それゆえ、あなたの道に踏みとどまりなさい。そうすれば、真剣はあなたと共にある。彼らの限界は定められており、彼らはそれを超えることはできない。あなたの命数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ、人の成し得ることを恐れてはならない。とこしえにいつまでも、神はあなたと共にいるからである。この項の段落は、教義と誓約122章1節から9節にも掲載されている。
静かな細い声は、深い悲しみと苦悩の中にある私たちの心に慰めをささやく。
ミズーリ州において、自分を捕らえた者たちから逃れるのを許されて間もなく、預言者は監禁されていた間の気持ちを次のように回想している。敵の手の中にいた間、非常に残忍な扱いや虐待を受けていた家族や友人のことがひどく心配でした。しかし自分のことに関しては全く心穏やかで、天の御父の御心に委ねていました。私は自分も生徒たちも無実であり、虐げる者たちの手からそのような扱いを受けるようなことは何一つ行っていないことを知っていました。ですからすべての人の命をその御手の中に置き、しばしば私を死の門から救ってきてくださった神が救ってくださるのを待ち望むことができました。人間の考えからすれば、逃れる道がすべて完全に閉ざされ、死が目前に迫っていて滅亡は避けられないと思われました。にもかかわらず、収容所に入った瞬間から私には自分が兄弟たちや家族たちと共に救い出されるという確信がありました。そうです、深い悲しみや苦悩の中にあって、幾度も私の心に慰めをささやいてきたあの静かな細い声が、私に元気を出すように告げ、救い出されることを約束してくれたのであり、それによって私は大きな慰めを得ました。異教徒たちは激怒し、民は虚しいことを心に描きましたが、それでも万軍の主であるヤコブの神は、私の酒どころであられて、苦難の日に私が主に叫び求めると、主は私を救い出してくださいました。詩編46編7節50編15節参照。ですから私は自分の魂と自分の内にあるすべてをもって、主の聖なる皆を褒めたたえ賛美します。私は四方から患難を受けても窮せず、途方に暮れても行き詰まらず、迫害にあっても見捨てられず、倒されても滅びなかったからです。第二コリント四章八節から九節参照。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。ミズーリ州リバティの監獄の説明について考えてください。本章を研究し、その内容について話し合う際、預言者が本章に記されている言葉を書いた時に置かれていた状況について考えてください。 リバティの監獄における預言者についての記録は、どのような点でこれが真理であることを表しているでしょうか。困難な状況に置かれることによって、私たちはどのように神聖なことを思い起こすようになるでしょうか。試練や迫害はどのように私たちの心を家族や友人につなぐでしょうか。これらの真理に関連して、あなたはどのような経験をしていますか。ジョセフ・スミスは、神の愛からジョセフや兄弟たちを引き離すことのできるものは何もないと宣言しています。この言葉について深く考えるとき、どのような思いが心に浮かんできますか。私たちが神の愛から離れてしまうことがあるのはどのような時でしょうか。神の愛に包まれているためにはどのようなことをしていなければならないでしょうか。主が与えてくださる平安を得るためにどのようなことができるでしょうか。ジョセフ・スミスの逆境と苦難は束の間に過ぎないと言われた主の言葉からあなたは何を得ますか。教会の敵には神の力を妨げることは何一つできないとジョセフ・スミスが生徒たちに断言していることについて考えてください。私たちがこの真理を忘れてしまうことがあるのはなぜでしょうか。この真理を忘れないためにどのようなことができるでしょうか。この章の主が預言者に与えられた言葉について考えてください。試練は私たちに経験を与え、私たちの益となることを覚えるなら、人生はどのように変わるでしょうか。救い主がすべてのものの下に身を落とされたと知ることは、あなたにとってどのような意味を持つでしょうか。あなたの道に踏みとどまりなさいとはどういう意味だと思いますか。困難な状況の中で聖霊から慰めを受けた時のことについて考えてください。分かち合うことのできる経験がありますか。関連聖句、ピリピ3章8節から9節、モーサヤ23章21節から24節、アルマ7章11節、36章3節。